この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニアンライフ第162回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私、明里と
ボスこと小塚でお送りいたします。
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。いい陽気になってきましたね。
そうですね、
うん、
まあ、暁を覚えずという言葉がありますけれども。
そうですよ、はい、朝だけどね、今日暖かかったよね。
暖かかったですね。
うん、全然ね。でもあれだったな、朝と7時ぐらいに起きたんですけどね、
うん、
外に出たんですが、
うん、
その時でもね、やっぱりね、なんていうの、霜は降りてたよね。
霜？
霜っていうか、あれ、車に
水滴がついてたってこと？
うん、水滴じゃなくて、こう、白くなってた。
凍ってたの？
ウィンドウと、凍ってた。
あ、そう。
うん。
マイナスいったってこと？そうそう
そう、いったってことじゃないかな。
あ、そう。
うん。まあ、朝、寒くはなかったんだけど、
水蒸気じゃなくて。
白くなったよ。水蒸気じゃなくて。
もやが出たとか、その水滴とか。
じゃなくてさ。
凍ってたんだ。
うん。
あ、そう。
そう。まだ朝日が当たる前、うんうん、日陰のところの車なんか。
曇りじゃん。陰ってるところね。
うん。そう、うん、
へ
ぇー。そんな感じでした。
ちょっとびっくりですけど。
うん、ね。ね。
そう。
いや、都内でもね、氷が降ったりしましたからね。
みたいですね、東京とか。
うん、
埼玉も一部地域あったみたいですけど。
あ、そうなの？
うん。
知らなかった。へぇー。
わかんない。私もちらっと聞いただけなんで。はい。ね、打って変わっていいよ、天気で。ちょっと夕方寒くなりましたけどね。
だね、風がね、ちょっと冷たかったね。
冷たかったですね。
急に
ね。うん。日中、日向ぼっこしたぐらいなの
に。本当だよ。ちょっと気温差でね、またここに来てね、体調崩されないようにした方がいいですね。
そうですね。まあ、桜長持ちでしょうけど。
うん、確かに確かに。
はい、
桜まだまだね、咲いてないもんね。
全然でしたね、ちらほら。うん、結構有名なところに、うん、今日通ってみましたけど。はい。
これからね、うちの後ろなんかも公園、すごい桜が咲くって、
ね。そうですね。毎年写真を撮っているので、毎年って言っても去年か。うん、去年、おととし。おととしは撮れなかったんだな。あんまり。来たばっかりで、バタバタ。散
るの早かったっけか。あ、そうか、そうか、そうか、そうか。そういうことか。
うん、そうそう。
うん。なるほどね。
はい。まあ今年はゆっくり堪能できればと思いますけれども。はい。まあいつも、なんか、なんだろうね。ゲストがいらっしゃる時はさ、結構早めに切り上げてたから、うん、もう話題もないんで行こうかな、
うん、
コーナーに、
うん、行きましょう
行きましょうかね。
はいはい、
何喋ってたっけなと思って、こちらのコーナーから参りたいと思います。ワンライの気になるニュースピックアップでございます。
はい、
JPR ペット産業市場ニュースさんよりお題をお借りいたしまして、毎年恒例ペットにかける年間支出調査2015年ですね。に、犬にかける費用は年間34万、猫は17万というリリース内容が来ております。本編をお借りいたします。アニコム損保険株式会社では契約者に対してインターネット上で2015年の1年間にペットにかけた費用、年間支出に関する調査を行いましたということで、こちらね、結構詳細が出てるんですが、なんだろうね、全体的に下がってる。
そうだね。
かなっていうのがあります、うん、犬でいうと大きい家宝のやつっていうと怪我とか病気の治療にお金がそんなにかからなくなったということなんだよね。まあ、飼育頭数もちょっと下降気味ではあるんだけれども、
うん、
猫がねなんかもっと伸びてるかなと思ったんですが、
そうだね、
ペンマでも去年ぐらいからだろうからな、
うん、
去年、まあ、今年とかかな、
うん、あと逆にさ、猫はさ、うん、お金がかからないっていう風に考えてやってるから、逆にそんなにこう、うん、ワクチンなんてさ、
うん、
ね、あんまりやる人も少ないからな、う、ね、うん、あと、うん、フィラリア、うん、みたい的なこともないじゃん。
そうですね、
うん、そうね、あと狂犬病みたいなのもないからさ、
うん、
その部分では基本的にはかからないし。
そうですね、
うん、
まあ、食べ物関係、フードとかおやつなんですけれども、犬は前年比よりアップしていて、うん、どのぐらい ?1.6% アップ。
そんなもんだね。
うん、してまして、うん、猫が減少傾向なんですよ。うん、まあ、その要因としては、もちろんご飯の質を上げたとか、手作りにしたとか、あとシニア犬で両方食にしたとかっていうのが あったりとか、あと猫に関してなんで減少したかっていうと、ダイエットに伴って1回あたりの給餌量を減らしたとかね、そういう部分が影響しているそうです、うん、はい。
猫っておやつ与えるんだね。
与える人もいらっしゃいますね。
あ、
うん、今時はフードももう時間である程度朝晩とかできっちり分けて食べ残しは下げちゃうっていう人もいるみたいですし、犬的になってきてるのかな、
給餌、ね、
方法が、うん、その方が体重管理とかがしやすいということで、そういう感じみたいですね、
うん、
はい。ただね、ちょっと面白いなって思ったのが、洋服、猫がね 22% もアップしてるんですよ、うん、
ああなるほど
はい、うん、あと
猫に服ってね、
うん、どうなのかなって、ね、私は全然猫があれなので、
俺なんかも逆に考えつかないっていうか、別に猫にいらねえかなみたいな感じは、うん、ね、3匹飼ってるけど
なかなかね、
なんか思うからね、うん、まあどうしても部屋買いっていうのもあるじゃん、でどこに連れ回すわけでもないじゃん、
そうね、お家の中で生活をしているという、
うん、でなおかつ誰に見せるわけでもなくね、うん、外に行って寒いわけでもなく、だからどうなんだろうなとは思うけど、
そうですね
なんまあそういうこういう形でキャリアに入れてなんかどっかへ連れてったりするのかね、
結構ねイベントに出てる子も増えては来てるんじゃないかなという部分がありますよね。
なるほど。けど、うん、
あとこれコスプレみたいなのを楽しむ方がいらっしゃるとかさ、
あでも猫ってさ、まあ、例えば逃げ出しちゃったらさ、
うん、
帰ってこないよね、
うん、
犬ってさ、うん、まあ、リードしてたりするじゃない、
猫もリードしてるよ、
あしてんの、
外にいる子たちはリードしてますよね、
ああなるほどね、はい、猫リードして見たことねえからさあんまりさ、
うん、だってここに、うん、首はリードで猫は 14% アップしてますからね、
ああそうだね、
はい、
ああ本当だ、
そうなんですよ。でちょっとああって思ったのが、またあのペットホテル、ペットシッター っていうのもね、うん、だいぶ増加傾向にあると、
あ
犬の方が減少してるんだよね、
うん、なるほどね、
うん、
猫のペットシッターっていうかペットホテルとかってね、どうなんだろうかなっていう、
あるところあるみたいですよ、
ああ、
う
ん、なんか難しそうじゃん
とか、
変な話、
うん、
まあ分かんないな、なんかこう相性とかさ、まあ、
だって
分かんないけど、まあ、ゲージの中いるときはあれ、
うん、ゲージの中だと思うよ、
一頭一頭、そうだよね、うん、そうだよね、
フリーってことはないと思うんですよね、
ないよね、うん、
相性あると思うので、うん、なんか怪我とかねされてしまうと困ると思うので、うん、
確かに確かに、
はい、フリーはないよ、うちとち犬じゃん
そうだよね、
はい、
うん、いやフリーだったらどうなんのかなと思ってさ、うん、にゃーこにゃーこすごいんだろうなと思って、うん、今ちょっとふと考えてみたんですけど、
うん、ちょっとまたもう一個気になるのとしては、犬なんですけれどもドクランなどの遊べる施設の支出っていうのがすごくこう減っているんですよね、
うん、
だいたい 24% 減少していると、うん、っていうのがねなんかちょっと気になるなと。
そうだね、やっぱり犬はね広いところでノーリードで離してあげるってことはすごい大事なことだなとやっててね思うんで、
あとここに、まあ、今回のお題でもあるんですけれども、遊べる施設ってことはイベントとかもあるのかなとは思うんですが、そういったのにも出かける傾向が減ってきているのかしらとかね、
うん、ああそうかね、
うん、思う、
そうなんだね、結局あんまり目新しいものがなくなってきちゃったのかなっていう部分もあるのかな、
うん、ただこれ2014年と2015年で比較表が出てるんですが、平均年齢が上がってはいるんだよね、
あやっぱり外に出なくなってるっていう部分は多いのかな、
うん、かもしれないし、まあ、回答数も約結構増えてるんですが、その分、まあ、平均年齢も上がってたりとかするのかなとか、うん、いろいろ思ってみたり、それで下降方向になってるのかなとかしてしまうんですけれども、
うん
うん、なかなかねちょっとこうなかなか業界に身を置いてるとすると、まあ
分析は難しいよねこれね、
うん、トータルでいろんな数字を見ないとなんだろうね、
うん、
けどなかなか、はい、うん、ただまあ、 健康に関して、
うん、
まあ、治療費は下がって保険料とかが上がってとか、ご飯とか食の部分が上がってっていうのは犬の方は多いのかなと、
うん、
ただちょっと心配なワクチン健康診断の費用が下がってる、
そうですな、
平均年齢上がってるのは、
うん、ここはやっぱりやんないとね、
うん、
逆に平均年齢上がってるならば
もっと上がっていいと思う。
とかね、本当、うん、やっていかないと、ね、上がらないとね、うん。
そうなんですよね。
やっぱりいけない部分は大きいかなと思うんだよね。
はい。ちょっとね、こんな気になるニュースを今回ご紹介させていただきました。でもさ、はい、これさ、犬にかける費用は年間34万円でしょ。10年生きたら340万だよ。昔は軽自動車1台って言われてたのが、うん、もうそれは猫の世代になってきてるわけで。
そうだよね。うん。
年々上がっていってると。だから、安易にね、っていうのはなかなか厳しい現実がどんどん来てるんではないかなという感じでございました。
ですな。
はい。なので、ちょっと今回お届けをさせていただきました。
はい。
はい。今回はですね、JPR ペット産業市場ニュースさんよりお題をお借りいたしまして、毎年恒例ペットにかける年間支出調査2015年、犬にかける費用は年間34万円、猫は17万円をお届けいたしました。ワンライの気になるニュースピックアップでございました。
はいはい。
というわけで本編なんですけれども、本編そのまんま、うん、ワンライの勝手に告知コーナーになるわけですけれども、はい。やってまいりました、この時期。明沢の大好きなインターペット。
はいはい、
人とペットの豊かな暮らしフェアの勝手に告知をするという番組です。
ですな。
はい。大好きです。なんでこんなに好きなんだろう、私これ。
最初にこれ言ったからじゃない？やっぱり印象も強いんじゃないの？うん。
ここ、まあ、確かにここですごくこう、よくしていただいた方々に出会ってたりとかはするので、
うん。
ここ絡みでね。うん。なので、それのいい、刷り込みなんだろうね。
うん、多分そうだと思うよ。
ひなってことだよね。
うん。そう。
あと、ここの、このサイズの規模のイベントに行ったのは初めてだったっていうのもあるかもしれない。
うん。
こんなに犬のイベントって面白いの、うん、みたいな。
いろんなもんあっかんね。
そうね。
よくこんなの考えつくなっていうのもあるじゃない。
はい。
うん。
ありますね。海外からも来てますし。ね、うん。まあ、まずね、インターペットとはということで、インターペットって言ってますけど、なんぞなそれはというのでね。
うん、
本編の方をちょっとお借りしてお話しすると、インターペットとは日本最大級のペットイベントで、うん、今年はさらにパワーアップをして皆さんをお迎えしますと。人とペットの暮らしをより豊かにするライフスタイルを提案しますということで、まあいろいろな参加型のイベントがあったり、各メーカーさんブランドさんの出展があったり、あとはお話をいろんなお話を聞いたりっていうことがあるんですけれども、ステージがあってね、知ってる方が何人も上がってらっしゃいますけれども。
ね、はい。まあ、ここね、あとね、車関係とかね、そういうところも出ますからね。
う
ん、
そうですね。ある意味すごく大きいかな
と。トータル的な部分っていうのは大きいかもしれないね、ここはね。はい。
で、イベントページがあるので、簡単にざーっとお話をしていくと、まあ、聞く、学ぶ、相談するというので、直接ステージのセミナーとかね。あ、日程がこれね、うん、そっからだよ。日程がですね、4月の1日から3日。が一般公開されている日にちになります、はい、東京ビッグサイトの東23ホールで開催されると。時間が10時から17時で、実はこれ3月の31日も開催してるんですが、こちらビジネス向けなので一般の方は入れませんという、残念ながらお仕事関係の方だけがしか来れないと、ね、いうことなんですけれども、はいはい、その日程で開催されておりまして、ステージとかね、先ほども申し上げたんですけれども、ブースがあったりとかするんですが、ステージではですね、伸ばせ健康寿命、目指せアクティブシニア犬とかっていうお話を聞けたりとか、
うん、
私が尊敬する方も出てらっしゃるんですけれども、高齢化におけるペットのとの共生についてとかね、ちょっと難しそうな内容があったり、
な
面白そうだなって思うのがワンニャン、ま、町おこし、
お
う、うん、なんかどうなんだろうねっていうね、
うん、確かに、
はい、なんかそういう、あ、千代田猫祭りの実行委員の方がいらっしゃったりとか、
うん、
あとアウトドアをやってる八ヶ岳の実行委員の方がいらっしゃったりとかすること、
なんか面白そうですな、
お話があったり、
うん、
あと獣医さんたちも結構出てらっしゃって、ワンちゃんの体の知識と家庭でできる応急処置っていうお話だったり、
うん、
正しいペットの食事についてのお話があったりとか、
盛りだくさんですね。
すごいんですよ、ステージだけで。これステージで行われるやつをお伝えしてるだけなので、でそのステージも、はい、ほんとね、まだあるんだよね。もう一個。注目イベントとかっていうのがあったりとか、ニャンだらけさんが出てきたりとか、あの、猫好きさんの祭典、ニャンだらけっていうのがあるらしいんですが、それがインターペットに登場する。プチニャンだらけ。猫グッズの作家さんとか、猫情報が満載の、猫ブースみたいなものができる。
うん、
あと、ジェットが30秒間かかった、犬リンピックのブースが特設であったりとか、
うん、
フォトコンテストがあったりとか、あとね、保護犬の ファッションショーがあったり。こちらがね、
欧米のファッションショーなんかいいね。
うん、これ3日の日なんですが、うん、うちでお教室をやってくださっているサニーさんが裏方スタッフとしてお手伝いを、うん、
はい、なるほどなるほど、
してくれてたりとか、
うん、
あとねスペシャルゲストはね、カイ君、某電話会社のお父さん兼
ですな、
うん、が来たり
が来るみたいですね。に、はい、日本語喋んのかな。
喋んないでしょうね。
だいそうだよな、
うん、犬ですからね。
はい、ああそうだよな。喋ったら面白い。
びっくりしますけどね。
うん、確かに。
えらいたまげますけど。
でも、二日にやるさ、この、犬と暮らしたいその前にっていうんでさ、うん、
角田さんと、
角田さんと大先生がっていうのを笑う、笑うじゃないな。すごいね。
すごいです、ね。
笑っちゃいけない。すごいね。
笑って言っちゃいけない。
笑っちゃいけないね。
はい。うん、大先生もね。大概出て、ドクトレーナーの須崎さんっていう方なんですけれども、ね、出てらっしゃったりとか。
ボクシップの代表の方ですね。はい、
代表ですね、はい。結構インターペットね、絡んで、毎回何かしらでお話しされてたりとかしてますね。うん、はい。で、今回参加型も結構内容が面白くて、
うん、
お子さんに獣医師の体験をさせてあげようっていうものとか、
お
これはあったのかな、前も。みんなのインターペットショーって言って、飼い主さんとペットが似てるよねっていうのをスタッフさんが会場を探し回って表彰するっていう。
おお、なるほどね。
うん、あと、ブサカワ部門っていうのが、お出かけが嬉しくて楽しくてハッピーっていう賞を、他の来場中の飼い主さんとペットからスタッフさんが場内でスカウトして表彰をするっていう。
なるほど。
なんかすごいなって。
すごいね、それね。まあ、
まずね、
あの、表彰されるかもしれませんからね、皆さんね。うん、
まず、あの広い会場の中でスタッフさんに会わなければいけないというね、うん、1個目の試練があるんですが、はい、そういったものがあ
ったり、多分スタッフって書いてないからね、いつの間にか選ばれるんだろうけどね。うん、
ね、うん。まあ、これ前回もあったみたいですね、写真がありますからね。
ああ、なるほど。
はい。あとは、
あと俺なんか興味あるのはやっぱり、うん、ワンニャンハウジングスクエアアーキテックペットスタジオ2016。
お
ー。うん、これなんかはまあ、まあ本業っちゃおかしいけどね、賃貸でやってるんで、これなんかなんか見てみたいなというのがありますね。うん、
それ、うん、どこの部分だ？これだ。
そう、注目イベントの。
注目イベント。はい。ちょっと面白そうな感じです、
ね。うん、なんか面白そうかな。うん、まああの自分のね、ご自宅なんかでもね、あ、こういうふうにはちょっと、
リフォームとかリノベーションするときにはこういうのがいいかなとかね。
うん、ね、一緒にできるかなっていうのがありますね。
ありますね。
うん。
あとね、私、これ実は申し込んでるんですが、私自身が31と2日に行くんですけど、2日の日に、実はドッグショーが2日3日って同時開催されるんですよ。
うん、
東の56とかかな。なんかそっち側、向かい側なんですが、そちらで開催されるんで、まだよくわからないので読書っていうのが、
うん、
それに無料でツアーをしてくれるっていう、ワンちゃんをもっと知ろう読書ツアー&暮らし方基礎セミナーっていうのがね、
うん、
あるのよ。
へ、
はい、これにね申し込んで出ようと思って、うん、
なるほど、
うん、
頑張ってください。
はい、これね多分初めての試みなんですよね。
うん、
去年は何だっけ、
聞いたことないね、
婚活みたいなのがあった。
はいはいはい、
今回はこういうのがあると。はい。
俺も2年ぶりに行くからね。去年行かなかったからさ。
そうですね。うん。2年ぶり？もっとじゃない？
いや、一番最初は行ったじゃない。
うん。2年ぶり？ 3 年ぶり？
去年行かなかった？
一昨年も行ってないんじゃない？
そっか。
うん。
じゃあ3年ぶりだ。
はい。3年ぶりぐらい。うん、まあ、こんな感じでもう、特設ステージとか、そういった部分だけでこんだけ盛りだくさんだと。
うん。
で、それをまたね、出店ブース見たりとかするわけですよ。
大変ですよね、これ。
大変。一日仕事です。
うん。
はい。
一日じゃ見終わんないんじゃないの、これ。
そうね。
難しいよね。
まあ、人も多いからね。
ああ、人も多いしね。あと、ね、ワンちゃん、猫ちゃん連れてくる方もいらっしゃるでしょうから。
そうなんです。
ね、そこら辺もね、
はい、
あるでしょうからね。
で、まあ、勝手になんですけれども、ね、お知り合いのところも何件か出てるんですが、今回ちょっと新規出店店舗さんから気になるところいくつか勝手にピックアップしてみまして、それをご紹介したいと思います。
はいはい、
はい、まずはですね、ブースナンバーが 3-212 トイレタリーで出店されてるんですけれども、カビガーデンさんっていう浜松にある会社さんなんですが、 これね、私もこの間ちらっと拝見したんですけれども、猫砂なんですけど、うん、なんかねピンク色と紫色なの、
うん、
でお花の香りがついてるんですって。まあ確かにね少々いいお値段なんですが、ちょっと
な、何でできてんの？
木の猫砂なんだって。
へー、
バイオマス資源としてリサイクル材の活用にも取り組んでいる。
なるほど。
というね、リサイクル材なんですって。
うーん、
か端材とかを使って作ってる。
なるほど。
はい、これがねなんかちょっと気になるなと。
ああ、
お部屋のね真ん中とかにある、うん、真ん中ってことはないけどリビングにあってとかっていう方には、うん、なんかちょっとおしゃれでいいのかしらとか。
いいですな、匂いもね良ければね、
いいんだろうなっていうのがあって、うん、ちょっと今回勝手にご紹介をしてみました。
なるほど、
興味のある方はねぜひ。
ちょっとこれは私も使ってみたいですな、はい、今ね猫砂でね、猫砂だって猫砂でねちょっとねやっぱね、うん、困ってるってわけじゃないけど、
うん、
もっと散らばんねえやつはねえのかなと。
ないね。
いや、ないねって言っちゃうとあれじゃない、うん、もうちょいさ、正しやすいのとかさ、うん、あってほしいなと思うわけですよ。
まあ、そうですよね。
私としては。
なんか、だだっ広いトイレにする。二重トイレの構造とかね。
ああ、二重トイレの構造は前やってたんだけど、
うん、セメントの船とかさ、の中にトイレを設置するとか。うん、
そうね。
まあ、いろいろありますけれど。はい、で続いてがですね、ドクターズアドバイスペピーさん。これ皆さんご存知かと思うんですが、ブースナンバーが 3-108、うん、よく獣医さんとかに置いてあるカタログなのよ。
へ
え、はい、で結構、うん、良さそうなのがいっぱいあるんだけど、うん、紙面なので分かんないわけ、
うん、なるほど、実物見たことがないと。
そう、何か結構アイディアグッズとかがあったりとかするので、うん、すっごい気になって獣医さんに行ってこの冊子があるといただいて帰ってくるんだけれど、なかなか実物を目にする機会がないということで、今回この出展が私にとってはすごく嬉しい。
なるほど。
ほほほ、はい、見たことないこれペピーさんって。
あるある。
でしょ。
うん、
だからね実際に商品触れると。
うん、なるほど、
はい、というのがねいいなと思いまして、
うん、
今回ご紹介をさせていただきました。
なるほど。
でもう一個またねなんだろうね、私猫砂づいてるんだけど、今回続きましてが岩国再生エネルギー株式会社さん、ミニコマゾーンの M-120 っていうところなんですけれども、ペレット燃料っていうね、うん、ペレット燃料って知ってるボス？
知ってるよ。
知ってる？
うん、
これがね
ペレット用の、うん、
そう猫砂として今回使えますよっていうねご紹介なん
です。もったいなくね。
わかんないですけど。
うん。いや、ペレットストーブってあるのよ。
うん。
これを燃やすストーブがあるんだけど、うん、そのためのあれなんだけどね。
うん。なんですって。これを猫砂。
なるほど。価格が合わないんじゃないかなと思うんだよね。まあいいか。
まあ値段値段は当日会場でっていう感じなんですが。うん、
なるほど。
まあ、ちょっと猫砂づいて、二つも猫砂紹介しちゃったんですけど。
う
ん、
でもね、はい、こういうのがあれば、逆に言えば、自然のものだし、あと木をね使えるっていう部分で、日本はねなかなか木を使わない国になってきちゃってるんで、
そうですね、
こういうんで使えればねまたいいかなっていうのはありますよね、はい、うんうん、
なのでこういったもの、木質バイオマスを原料にというね、
うん、そう、はい、これでね村おこしなんかやってるとこも多いのよ。
ああ、そう
そう、うん、あのツワノなんかもこれで、はい、うん、やろうとしてるようなところがあるんで、ね、
今大好きなツワノです
。そうね、ツワノ、そう、
うん、まあね、こんな感じで新規ということでいくつかご紹介をさせていただいて、この他にまだ全然すっごいいっぱいありますから、はい、400近かったんだっけ出店者数。
そうだね、うん、ちっちゃいのまで合わせればいっぱいじゃない。
あると
見きんないよね。
だから練り歩きですよ朝から。
あ、そうで、はい、あとねやっぱりサンプルいただけますから。
そうですね、サンプルいただいたりとか、あとそのブースの中に入ったアンケートに答えたりとかクイズに答えたりとかするとプレゼントいただけたりとか、うん、無料のモニターを募集してらっしゃるところとか、あと格安でおやつを販売されてるところとかね、
うん、
そういったのもありますので、本当、ね、うん、一日楽しめます。
本当、うん、です、
はい、ただ、うん、お約束事がいくつかあります、
うん、
ペットを連れて一緒に行かれる方、誓約書というのをご用意いただくようにお願いが出ております。ペット同伴でご来場の場合は会場入り口に行って誓約書をご提出いただきます。ご了承ください。まあ、ウェブページの方にですね誓約書のダウンロードが できるページがあります。実はこれ日にち分3日分に分かれていまして、その日にちのやつにご記入いただいてお持ちくださいということなんですね。
ですな。
はい。で、まあいろいろね、本当にたくさんの方がいらっしゃるので、確かに犬と一緒にペットと一緒に行くのは楽しいんですが、本当注意をしないといけない、怪我の原因になったりとか
ですね、
っていうことがいっぱいあります、
まあね、どうそのペット同士っていうのもあるし、はい、逆に対人間っていうのもあるからね、そこは
バギーに引かれたとかね、そういうのもありますので、
ありますからね、気をつけていただきたいと思いますね、
はい、もしちょっと心配だなっていう場合はお留守番をしてもらうのもいいんじゃないかなって思います、
ね、うん、やっぱりね、せっかく楽しいことですからね、
イベントなので、
うん、一、はい、回ちょっとそういうのがあるとね、楽しくなくなっちゃうんで ね、
私一回だけ連れてったけど、うん、それ以来連れてったことはないよね。
ああ、そうだろうな、うん。やっぱりそっちに気取られるしね。
そうなのよ。
うん、
でね、ちょビビリだから、おやつとかもらっても食べないの。楽しくないの。
うん、確かに。
いただいてもらって帰ってくるっていうね、ちょっと切ない感じだったので。
うん、
で一人で連れてったからトイレとかも大変で、
あ、
預かってくれないので、もちろん、うん、そういうサービスがないですから、
そうですね、
はい、トイレにあのスリングに入れてったんですけど、首から下げたままトイレをするっていうね、うん、
なるほど、
うん、ことをしたりとかしたこともありますので、
大変ですからね、まあ、はい、そこら辺をねちょっと踏まえて行かれたらいいかなと思いますね、
うん、まあね、うん、ご家族とかで行く分にはいいかなと思います、うんうん、で、駐車場とか交通手段についてはウェブページをしっかりご覧いただいて行っていただくといいかなと思いますので、ぜひページを確認をしていただいて、
はい、
これねあれなのよ、入場料1500円かかるんですが、前もってお申し込みいただくと、うん、入場券の500円割引の券をダウンロードすることが、ことができますので、ぜひそちらもご活用いただいて、
そうですな、
楽しんでいただければなと思います、
はいはい、
さらに、読書も見たいという方はですね、土曜日曜だけ2日3日だけなんですけれども、別途費用がかかりますので、そちらの方はご注意ください、
はいはい、
ただインターペットの入場証を提示していただくと、またこちらも500円割引1000円でご入場いただけると、
うん、
いうことです。もう超楽しみ、
楽しそうですな、
指折り数えておりますよ行く日を、
うん、明後日ですから、
明後日、もうなんかね、今日行くんじゃないかと思って、ずっと29って思ってた。なんかよくわかんないですけどね。
うん、
はい。
なんかあったんでしょう。
なんかね、ここ、肉の日だからかな、うん。
肉食いたかったんだ。
うん、食べましたけどね。胸焼けしてますよ、今。食べすぎて。
あ、
はい。
もう胸焼けするお年頃ですな。
ちょっとパン食べすぎちゃったね。パン食べ放題とかやっちゃって。
ああ。
はい。まあね、そんな感じで。
はいはい。
はい。今回は本編といたしまして、ワンラインの勝手に告知コーナーをお送りさせていただきました。インターペット人とペットの豊かな暮らしフェアご紹介させていただきました。
はい、
はい、というわけでワンラインのエンディングでございます、
うん、
はい、4月の17日サニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン5第3回目が開催となります、
はい
はい、
うん、
で実はまあボスは知ってますけどね、ちょっとサニーさんと今いろんなことを考えていまして、もしかしたらこの4月からそれが稼働するかもしれないという。
ああ、いいですな。
はい、ちょっとね、成果を皆さんに発揮していただく場を作りたいということで、
うん、
またいろいろ考えておりますので、
はい、
はい、詳細発表できるようになりましたら、こちらで発表するよ。
ですな。
噛んじゃった。
お楽しみに。
お楽しみにしていてください。はい、というわけで、朝9時からステップアップコース、10時半からレベルアップコース開催しますので、お申し込みお待ちしております。
はい、皆さんお待ちしてます。
はい、というわけで雑ワニアンライフ第162回目配信をお届けいたしました。私明沢と
ボスことコースカでお送りいたしました。
また来週。来週はインターペットの報告とかにしようか
ですな。
ありがとう、心を込めて、ありがとう、いつもいつまでも、ありがとう、涙を拭いて、ありがとう、あなたの愛が未来の目を 流れ